総合教育支援センターの建設予定地決定に至る経緯は、市政綾瀬、吉川義彦。仮称、綾瀬市総合教育支援センター建設予定地の選定について。問い、地域住民に説明がなく、上深谷地域公園跡地に整備すると記者発表されたが、建設予定地決定までの経緯は？答え、素案に示す条件に合致する場所であることが確認できたため、最高経営会議でセンター機能等と合わせ、候補地とすることを決定した。問い、公社が取得した公園用地を約1年でセンター建設予定地とし、公園の廃止を決めたことへの市の考えは？答え、民地の地域公園を公園用地として公社が取得したが、選定の段階でセンター建設の候補地として決めた。公共下水道の維持管理について。問い、不明水の発生状況は？答え、令和4年度は、東部処理区の総水量706万立方メートルの約 7% の47万立方メートル、相模川流域関連処理区においては、総水量307万立方メートルの約 26% の80万立方メートルの不明水が発生している。問い、相模川流域関連処理区の総水量の 26% が不明水であり、東部処理区に比べ高い割合を占めるが、市はどのように捉えているか。答え、公共下水道の整備や、供用開始前に開発された大規模な住宅団地や工業団地の割合が多く、県などと情報交換し対策を検討したい。
道の駅を成功させるために市が考える目玉は何か。越川義明。道の駅で重視すべきことについて。問い、事業成功のためには市内関係団体の協力で集客の目玉となるアピール力のあるものを作ることが重要だが、市が考える道の駅の目玉は？答え、首都圏にありながら自然豊かで富士山が眺望できるため、郊外の良さを感じられるとともに、農畜産物や加工品の販売、ロケ地や観光スポットを巡るための拠点として、活用し、来訪者が集い、交流できる憩いの場所としていく。問い、道の駅を市民が集うコミュニティの場とするために、市が考える利用方法は？答え、道の駅が市民に愛される施設となるよう、地域、コミュニティの場などの施設づくりを、市民や関係団体と意見交換を重ね、検討していく。中心市街地再整備について。問い、既存の商業施設の存続を望むが、民間同士の契約が進んでいるため、現状を変えるのは困難だと考える。タウンヒルズ跡地の本契約に向けた今後のスケジュールは？答え、商業施設の運営事業者は、令和7年3月の契約満了後、速やかに建築物や規則位などを撤去し、8年2月頃に市を含む地権者へ土地の引き渡しを行う。その後、同地内に残された旧市役所の規則位除却作業を市が行い、6月頃に新たな事業者に土地を引き渡す予定となる。可燃ごみ削減のために生ごみの有効活用を考えないか。綾瀬未来会議、畑井陽子。生ごみの有効活用について。問い、本市における学校給食の残差量と処分方法は？答え、令和2年度は約73トン、3年度は約88トン、4年度は約97トンで、給食の食べ残しと調理過程で出る野菜くずなどで 半々の量となっている。残砂は綾瀬堆肥生産組合が毎日回収し、堆肥化した上で市内の畑で再利用されている。問い、今後可燃ごみの減量化策を考えていく中で、生ごみを分別収集して堆肥化するなど、生ごみを有効活用する方法を検討していく必要があると思うが、市の考えは？答え、資源物の分別に加え、新たに生ごみの分別に協力いただくことは、市民への負担増や収集所の衛生管理など、解決すべき課題が多いと考えている。今後、ハード・ソフトの両面から、本市に合った新たな減量化策を研究していく。人権を尊重した性教育について。問い、性犯罪や性被害が社会的な問題となっており、正しい性の知識を社会全体に伝える必要があると考えるが、人権を尊重した包括的な性教育を実践していく考えは？答え、性にまつわる様々な問題に対処していくためには、性教育のほかに人権の尊重やジェンダー平等なども社会に定着させることが重要と考える。市の施策などに生かしながら進めていきたい。市民が適切に選択できるコロナワクチン接種の推進を。成田隆二。新型コロナワクチン接種の自治事務課と自己増殖型ワクチンについて。問い、令和6年4月以降、法定受託事務から個人での予防を目的とする自治事務へ移行となる。県内で約3148万回の接種のうち、約1万分の1の確率で健康被害が認定され、うち 5% が死亡認定されたとの新聞報道があった。帯状疱疹では、生ワクチンより不活化ワクチンの方がアナフィラキシーを発症させやすいとの言及が国の厚生科学審議会の中であり、ワクチンの種類により副反応の性質が違うことを市民に周知する必要があるが、接種委託医療機関とワクチンの種類や名前を通知等に表示しないか。答え、自己増殖型ワクチンの使用等においては、丁寧な情報提供を行っていく。問い、がん細胞より早く転移先の臓器に到着し、転移しやすい環境に変えるとして、エクソソームという微粒子が注目され、mRNA を内部に含み、呼気等に含まれ体外に出る点で重要だが、市の認識は？答え、新たな承認ワクチンに対し、リスクとして問題提起される一連の説明に上がる物質と認識している。問い、ワクチン問題研究会を把握しているか。答え、ワクチン接種後の健康被害における研究・調査をしている団体と認識している。災害時に備えて宅地内排水設備の確認方法の周知を。公明党、内山恵子。防災・減災対策について。問い、大規模災害発生後は下水道が復旧しても宅地内の排水管が壊れ、水洗トイレが使用できない状況も考えられる。市民に宅地内排水設備の確認方法を周知しないか。答え、他自治体などの事例を参考に、ホームページなどでの周知を検討していきたい。問い、今後見直し整備される防災・減災の各種計画に、災害時のトイレの確保管理計画を明記する考えは？答え、能登半島地震で改めて災害時におけるトイレの重要性を感じたため、 先行市の事例を参考に研究していく。少子化対策と子育て支援について。問い、令和6年4月以降、子宮頸がん検診へ HPV 検査単独法の導入が可能となるが、検査を単独実施する考えは？答え、近隣市町村の医師会などと調整を図り、導入に向けて準備を進めていきたい。問い、共働き世帯が当たり前になる中、働き方改革は進まず、子供と関わる時間を確保するために、家事代行を活用する若い世代が増えてきている。子育て世代への家事支援の必要性や、今後の支援策をどう考えているのか。答え、出産後も仕事を続ける方が増え、家事支援が求められていると考えている。今後必要な方へ適切な支援が届けられるよう検討を進める。
議会の動き、2月19日、議会全員協議会、議会運営委員会、26日、3月定例会本会議、初日、議会運営委員会、議会全員協議会、27日、3月定例会本会議、第2日、3月1日、市民福祉常任委員会、4日、経済建設常任委員会、5日、総務教育常任委員会、6日、市民福祉常任委員会、12日、基地政策特別委員会、14日、3月定例会本会議、第3日、15日、3月定例会本会議、第4日、議会運営委員会、18日、3月定例会本会議、第5日、21日、3月定例会本会議、最終日、議会運営委員会、議会全員協議会、議会法編集委員会、4月19日、議会全員協議会、議会運営委員会、5月1日、議会法編集委員会、7日、議会運営委員会、15日、5月、臨時会、議会運営委員会、総務教育、市民福祉、経済建設各常任委員会、基地政策特別委員会、議会法編集委員会、議会全員協議会。